子育ての味方。どうも皆さんこんにちは。勇気づけ講師のみーちゃんと星読みのえみちゃんが子育てのあれこれについておしゃべりする番組。
ぜひ何かのしながらでもゆっくりと聞いてもらえたら嬉しいです。あ、ねえ、えみちゃん。
うん。
えみちゃんのお子さんはゲームとかやってる？
うん、やってるやってる。
おお、何歳ぐらいから何を与えられてゲームしてる感じ？
ちょうどさ、去年スイッチ2が新しく発売されたじゃない？
あ、なんか入手困難でみたいなやつ。そうそう、うん、予約して買ったりしてたやつ、みんな
が、
うんうんうんうん、
でなんかあれを機にちょうど友達がアマゾンの抽選で当たったって言って、
うんうんうん、
でもその友達の家にはもうあるから、
はいはいはい、
もしいるんだったらまあ転売という形ではないけど譲るよって
権利をね、
うんうん、言ってくれて、そう、それをちょっと家族で話して、
うん、
じゃあちょうどクリスマス前っていうのもあったから、
うんうんうん、
サンタさんから家族みんなへのプレゼントっていう形で、
うん、
お迎えしようってなって、そっからデビューした感じかな。
おーおー、どう、なんか今のところ困りごととかあったりする？
まあ一応なんかこう目安として1時間くらいねっていう目安を設けてて、
うんうんうん、
だからなんかそれに関してはそれなりに
守って
やってるっていうのと、あとなんかそんなになんかすごい、
うん、
ハマってないんだよねまだ。
あ、
これからハマる時期が来るのかもしれないんだけど、本人も、まあ、好きだけどなんか寝食を忘れてやるほどまでまだハマりきってないなっていうのは見てて思って、だからまだそこまでのトラブルに至ってない。これからは来るかもしれないけど、
うん、なんかオンライン通信でお友達とやったりとかしてるのか
な。あ、してないしてない。
うん、放課後一緒にやったりとかそういうのもしてない？
してない。
うーん、なるほどね、
うん、
6歳
7歳
7歳7歳か。じゃあ6歳にしてデビューして今のところ1時間毎日やってる感じ？
本当ね、デビューは7歳だったんだけど、
うん、
一時期ハマってた時は毎日やってたけど、
うん、
今は毎日やってないね。
うん、うんうんうん、最初はねテンション上がるよね、
うん、
うんうんうん、なんかこうエミちゃんのところはね困ってないみたいだけど、やっぱハマりやすい子はハマりやすいからね、うん、でエミちゃんのお子さんもこれからね、どんな友達に出会ってどんなソフトに出会ってどこでどうなるかなんて誰もわからないね、うん、困ることがもしかしたらあるかもしれないよね。でもこのゲームにまつわる困りごとってもうゲームにハマっちゃうタイプのお子さんだと絶対に通ることだと思うんだよね。課金問題とかさ、今は。あとはゲームのその終了時間守れないとか、ゲームの中で暴言を吐くとか、まあ、やりすぎちゃって昼夜逆転して、生活スタイルに支障が出てるとかね。もうね、そういうのがいっぱいもうありふれてるんだよね。
うん。
あ、聞く？周りで。
まあ、そこまでなんだろう、昼夜逆転とかまでは言ってないけど、うん、やっぱりその、ソフトによっては細かい作業とかもあったりするから、
うんうんうん、
なんかそれによって視力が落ちたとかっていう話は聞くね。
うーん、そっか。まあね、このうちはさ、あのゲームはないからさ、姉妹でさ、だからそのゲームにまつわる悩みってどんなのがあるのかなってこう探してみた時に、東京都が面白いこう取り組みをしてて、都民安全総合対策本部っていうのをね、あのネットの中に作ってて、都民がそのネットとかスマホ関係でのトラブルに巻き込まれた時にメールや相談で相談できる窓口っていうのがあったの。
そんなのがあるんだね。
ねえ、面白いよねでそしたらさ、なんかそのまあ自分自身がネットでなんか困ってるっていう人ももちろんいるんだけど、その子供がゲームによって勉強しなくなって困ってますとか、子供がゲームの制限時間守れなくて困ってますとか、子供がゲームを取り上げたり制限しようとすると暴れますみたいな相談がたくさん寄せられてたんだよね。そう、なんかこう見てて、あ、結構こうみんな大変だなと思ってさ、そうそうそう。で今日はさ、ゲームについて深掘りしていきたいなと思って。
あ、いいね、
うん、
うちもいつかぶち当たる壁かもしれないので、
ね、
ぜひちょっと聞いておきたいね。
本当だよね、
うん、
これなんかいろんな側面があるから何本かに分けるといいかもね
あ、そうなんだね。
ゲーム特集みたいな感じでね、ゲームについていったらちょっといろいろなんかもっともっと 出てきそうな感じがする。
うーん、
うん、じゃあ今回は、うん、はい、じゃあこんな感じでゲーム系でいいですかね、
うん、
テーマ、
はい、
うん、
じゃあ子供とゲームと私の付き合い方っていうテーマでお話ししていけたらいいかな。
うんうんうん、そう、なんかアドラー心理学のさ課題の分離でいくと、ゲームでもう昼夜逆転しようが暴言吐こうがもう子どもの課題なので、基本的には課題を分離して考える必要があるっていうねことなのね、うん、そうで今日はね、それはそれとして、でもなかなかさ切り離せない人もたくさんいると思うんだよね、うん、でじゃあなんかどんなスタンスでどんな視点で見ていったらいいのかなっていうのをね、今日ちょっといろんな切り口から考えていけたらいいなと思うんだけど、
うん、
もうゲームってさ、これからの時代はもっともっと進化していくよねきっとね。
あ、そうだね、
怖いよね、
うん、
もうそれがもう当たり前の世界にどんどんどんどんなっていく可能性が高いので、なかなかその子どもたちの生活から全く切り離すっていうのは難しいと思うんだよね。
そうだね、
うん、
コミュニケーションもね、それで通信したりね、友達ともねやり取りしてるからね。
ね、そこでむしろ友人関係とか人間関係が広がるみたいなことが起きてって、まあ大人だって SNS とかもそうじゃん、
うん、
ね、そこからいろんな人とのつながりができたりとか、そういうのが起きてくるっていうのは、それはまあいい面もあると思うんだよね、
うん、
そうそうそう。でここで大事なのはこのゲーム依存、依存をさせない関わりっていうのが大事じゃないかなって思うんだよね。
あ、確かにね、一番、うん、なんだろう、親として心配するところというか懸念するところって、うん、その依存っていうところがどうしてもよぎるから、うん、いろいろ管理したくなっちゃうっていうのはあるもんね。
そうなんだよね。だからそこをやっぱり依存っていう言葉が先走っちゃうと、やっぱ子供に対して見る見方も焦り不安のなんかこう気持ちで関わっていっちゃうから、どんどんどんどん制限制限しなきゃみたいな方向に行っちゃうと依存の方向に向かっていっちゃうから、そのまず自分がゲームについてどんな思い込みがあるのかなっていうのをちょっと紐解いていけたらいいかなと思うんだけど、私の場合はもうゲームばっかりやってると頭が悪くなるみたいな思い込みが、昔お兄ちゃんがゲームハマってて全然勉強できなかったから、ゲームイコール勉強なんかできなくなるみたいなイメージがあったのね。えみちゃんとかどういうイメージある？ゲーム
やってるとなんかメリハリができなくなるとか、なんか切り替えがうまくいかなくなるみたいなイメージが私は結構強いかな。
ああ、そのイメージってどこから来てんだろうね。
あ、多分自分かな。自分も
う、うんうん、
スイッチがサンタさんから届いてからやってみたの。
あ、はいはいはいはい。
私もね、
うん、
やっぱり面白いのよ。
う
ん、だから面白いから、
うん、
寝る間を惜しんでやろうと思えばできちゃうなって思って。
あと一回、あと一回が続いてね。
そうそうそう。なんかもうちょっともうちょっとっていうので、うん、あ、ついこうダラダラいっちゃうなっていうのは、要素としてあるなっていうの感じだから。
うん
うん、ただこう、幸い大人だから、
うん、
そこの、なんだろう、寝不足になって困るのは自分だから、
うん、
とは思うけど、
うんうんうん、
うん。なんかそこら辺のやっぱり切り替えの難しさっていうのは、うん、自分の実体験としてはあるなって。
ね、
うん、
つい次やりたくなっちゃうもんね。
うん、
まあ、でもそのまあ悪いイメージももちろんあるんだけど、実はその脳科学的にゲームをすると記憶力が上がったり空間認識能力が上がったりみたいな、脳が活性化されて学力が上がるっていうことも脳科学で分かってるんだよね。
うん、
そうだから、なんかゲームイコール悪っていう常識はもう覆されているんだよね。もう、
うん、
そうだから闇雲にダメっていうよりも、おお脳みそ鍛えてるねみたいな目線でいくと、なんかあかんみたいな、もう依存するみたいな、なんかそういう悪っていう視点から、なんか脳みそを鍛えてらっしゃいますねっていう、ちょっと一歩引いて、あ、今すごい脳が動いてんだなって思うと、ちょっとさ、なんか ちょっと許せない。
そうだね。
うん。
まあ、あとはね、ソフトにもよるところはあるけどね。
そうね。うん。うん、でも、どんなソフトでも、うん、その、攻略しようとする。どうしたらこれが攻略できるかなとか、じゃあ一回ダメだったら次こういう風にしたらいいかなっていう、それを踏んでるんだよね、脳の中で一生懸命。
うん、うん
うんうん。だから、いいんだよね、ゲーム。すごく。
そうなんだね。
うんうん。そう。だそれこそ、その切り替えがしづらくなって、なんか勉強に支障が出るんじゃないかとか、そこが心配だと思うんだけど、なんかそこもね、なんかいろんな人のやり方があって実際にこうゲームをさ、幼い頃から無制限でやりまくって、もう飽きて、もう3歳頃からゲームやって、もう無制限でね、もうやりまくって飽きちゃって、高校生になって途端にもう勉強し始めて偏差値70みたいな人いて、なんか芸人のさ RG さん、
うん、
知ってる、
うん、
そうそうそう、 RG さんもゲームやれってこう全力サポートをしたんだって、子供にね、ゲームは子供がハマってるから。で、思いっきりサポートしても、あれこれあれこれ課金してあげたらなんか途中から勉強の方に行くわっつって行って、もう偏差値70みたいなことを話してたりしたんだよね。もちろんさ、その子はその例の人たちってたまたまこう勉強が得意な気質を持っている子だったっていうパターンがあるんじゃないかなと私の推測では思うんだけど、だから全員が全員ゲームを思いっきりやらせて、はい、勉強をやりますって急にやって、それで偏差値70とかいくっていう、その全パターンに当てはまるわけではないから、そう、自分の子がどうなるかなんてわからない
、うん、
そうだね、そうそうそう、勉強好きな子ってもうそうやってゲームやりまくっても好きになってくし、勉強苦手な子はゲームやってもやらなくても苦手なになってくし、もうそれはゲーム云々の話ではなくて、もうその子の持ってる気質だったりするんで、
うん、
うん、もう切り替えやすい気質の子もいれば切り替えにくい子の気質もいて、もう本当にこれが正解っていうのって本当にその子とその親とのやり取りで見つけていくしかないんだよね。
うん、
うんうん、そうそうそう。
そっか、ゲームそのものをコントロールするとかっていうわけじゃなくて、
うんうんうん、
あ、ゲームを通してこの子は何をしたいと思ってんのかなとか、
うんうんうん、
何が楽しくてゲームやってんのかなとか、
うん、
そっちの背景、
うん、
みたいなものに親としてはちょっと注目してあげて、
うんうんうん、
なんかそうすることで見えてくるものとかあるのかもしれないよね。
そう、それはあるね。そのゲームを楽しむ一つとってもその子の才能が光ってるから
、うん
うん、
多分勉強がその後につながったタイプの子って多分ゲームを通して謎解きとか、
うんうんうん、
なんか頭を使ってでなんか試行錯誤するとか、うんうん、なんか そこをもしかしたらね目的にしてたのかもしれないし、
そうだね、
なんか人によってはね戦うことで快感を得るみたいなところに楽しみを見出してるのかもしれないし、
うんうん、
みたいな、なんかそこを見てあげると、
うんうん、
仮にちょっと依存っぽいってなった時も、
うん、
あ、じゃあこういうのあるけどどうみたいなので、うん、ちょっとこう視点をずらして、だけど目的、その子の目的は達成できるみたいなのがあれば、
うん、
なんかこう病的なハマり方をしなくて済むというか、
そうそうそうそうそう、
なのかなって、
うん、そう
思ったんだけど、
そう、まさにこれから話そうと思ってたところで、そう、そうなんだよね、うん、だからそこを親が興味を持って理解しようとしてくれるっていうその姿勢がまず大事、
うん、
うんうんうん、でなんかまあ問題はさ、その昼夜逆転したりとかさ、親と正常に会話できないっていうところが問題じゃない？そう。で、この状況は親ならできるだけ避けたいと思うんだよね。うん、だから、なんかルール作ったりとか、いろいろ試してみるけど、うまくいかないってパターンが、まあ、その東京都の都民安全総合対策本部にもお声がたくさんあってさ。
うん。
だから、つまり依存状態みたいになってる時に、重要なポイントは こうもうコミュニケーション、親子のコミュニケーション、ここに限るのね。
うーん、
そう、さっき言ってくれた相手を理解しようとするっていうその姿勢があるっていうだけで全然違う。
うん、そうだよね、うん、子供から知ってもね、ただただゲームは悪だからやめなさいって言われるよりも、ゲームの今それやってるの何が楽しくてやってるのとか、うんうん、なんか教えてとかって言われた方が、
うん、
まだなんかちょっと親の方に、なんだろう、姿勢が向くよね。
そうそうそうそう、
そこからね、コミュニケーション生まれたり、あとはもう親もやってみるといいかなって、
うんうん、
私はその子供と一緒に同じソフトやったりして、
うん、
なんかやっぱその楽しさは分かったなって、
うんうんうんうん、
まあそもそもうちまだソフトが全然ないっていうのもあるんだけど、
うんうんうん、
まあやってみてその分かることとか感じることもあるなって思って、うん
うんうん、そうそうそう、なんか味方になるっていうのがね大事で、さっきのそのさ、小さい頃からやらせまくってとことんやらせたら勉強に切り替えたっていうお家とかも、多分その応援してるから味方なんだよね。親は自分にとって、子供にとって味方、うんうんうん、そうだから、だけどこれが敵になっちゃうと、敵の話っていうのはもうパタンって耳閉じて聞きたくなくなって、それがもう死ねよとかさ、暴言みたいな感じでさ、うっせえとかさ、そういうもう忠告みたいな、親の正論ぶちこましがすごいもうパターンってもう耳閉じたくなって、うん、あの部屋に閉じこもりたくなるんだよね、
うん
うん、きっとえみちゃんもさ、好きななんか YouTuber のこととかさ、推しのなんかについて、いつまで見てんの、なんでそんなことやってんの、勉強しなさいって毎日言われたら、もうそんなことより勉強しなさいって毎日言われたら、なんかその言われる人のことをこう信頼しようとか話をしようとか思う？
いや思わない ね、
うん、そうだよね、
うん、
好きなことを否定されるってすごく嫌な気持ちになるし、相手のことも嫌いになっちゃうんだよね、うん、好きなことのことを理解してもらえないっていうのはね、味方じゃなくて敵に変わる、
うん、
うん、でもさ、そのエミちゃんの好きなそういう YouTuber のことだったり、推しの人のことについて、ああその人そんな素敵なところがあるんだねみたいな感じでさ、肯定してくれたり、ああだらだら見ちゃうことあるよねって、そういう時あるよねって理解してくれる人が、でもさ、ご飯の時間だからこの回終わったら終わりにしよっかって普通に言われたらどう？
うん、普通にオッケーって
さっきのなる、ね、なんかさ、うん、勉強しなさいって上からさ言われてさ、そんなんやってないでって言われるよりもさ、
うん、
パタンって閉じるよりは、あそっかもうご飯の時間だもんねって、なんかちょっと心が開きやすいっていうか、うんうん、聞き入れやすいよね、うん、うん、なんか子供とこうわざわざ敵になって戦う必要ってなくて、うん、ないのよ本来は、ないの、うん、本来はないの、戦う必要ないの、でも戦っちゃう人っているんだよね、うん、そう でもそういう人はこう小さい頃から子供は力で従わせるべきっていう思い込みをもしかしたら親から受けてるかもしれない、
うん、
だったり他のなんか先生だったり、まあ、昭和ってねその力で従わせるべきみたいなそういう教育の価値観だったから、まあ、そういう思い込みがまだまだこう根強いんだよね日本の中でも、うん、そう、でもそういう思い込みでそうしないといけないって思い込んでるから、そうしないといけないって思い続けて戦い続けて、この依存状態をさらに悪化させてって、そうだからいかにこう小さい頃からこの圧力で従わせるべきっていうその価値観を持たないコミュニケーションの積み重ねが大事っていうね、
うん、
多分ね培ってきちゃっててね、もう
そうだよね、
でこのゲームを通して爆発してるみたいな、その関係蓄積した関係があらわに出てるみたいな、
うん、
うん、でもう力も強くなってくるし、思春期に入るとね、そうするともうなんか親がかなわなくなってきちゃう、
うん
うん、で口も聞かなくなっちゃうみたいな、そういう構造が出てきちゃうから、うん、 その力でどうにかしなきゃっていう思い込みを外して味方になって話を聞き合える関係を作ることに集中する。
うん、なるほど、うん、じゃあもう手遅れになっちゃってる人はどうしたらいいんだろう。
もう何あのもう親子関係が悪化しちゃってね
とか、もう口も聞いてもらえないじゃないけど、
うんうんうんうん、
反抗期入っちゃったとか、
うんうんうん、ね、もうそうなったらさ、そうなったでもう起こるべくして起きてることなので、なんかそのサインなんだよね、学びっていうか、そうそうそう、っていうことは、あの今までのその自分を、はあ、あれが悪かったのかな、これが悪かったのかな、私がこう関わったからいけないんだってこう責めるのは一番アウトで、責めなくてよくて、今ここから今までの関係の作り方は違ったんだなっていうことを認めて、ただただ認めて、それが悪い、自分がダメとかじゃなくて、あ、ただただ違ったんだなっていう、味噌汁にアボカド入れたら、うん、ちょっと合わなかったんだなっていうのと同じでなんかその感覚で、あ、これ入れない方が良かったんだなみたいな、ただ、うん、ただただその入れた自分を責めるんじゃなくて、あ、これ違ったんだなっていう、そういうなんかこう軽い気持ちで、あ、違ったんだなっていうことを認めて、子供、今ここから子供の味方になる努力をしてみるといい。もう今ここからしか考えることはできないので、そこから作ればいいだけだからね。
うん、じゃあ別に間違ったことを悪というふうに結びつける必要はなくて、ないない
、うん、
まあ人生間違いはあるから、
うん、
あ、間違えちゃった、じゃあ、
うん、
今から、
うん、
自分がいいなって思う方の選択をしていこうっていうだけで OK っていうことだね。
だってここまでやってきたことだって、うん、親がベストだと思って一生懸命やってきたことだから、間違いとかじゃなくって、ただ合わなかったんだなって、私たち親子には合わなかったんだなって、その方法がさ、合う親子もいるかもしれないから、快適なね、それはその親子にしかわからないから、うん、まあでも大抵こう圧力でやるとバンってなるのはもう真理なので、うん、でそれを知っておくといいんだよね、本当はね。うん、でまず具体的に、じゃあここから今どうするかっていうと、ステップ3に分けました、
うん、3つステップがあるんだね。
3つのステップに分けました、うん、ステップ1としては、子どもの、そのゲームの好きなところ、うん、どんなポイントで好きなのかっていうのを、さっき言ったように、エミちゃんが言ったように理解してみる、うんうんうん、そのゲームのどの辺が面白くやってるのかよく観察する、
うん、
ポケモン1つとっても、ちょっとポケモンの中身を知らないんであれなんですけど、うん、そのポケモンを集めることに楽しさを、コレクション、
うん、
をすることに楽しさを覚えてる子もいるし、あのその戦うっていう、その戦略を考えることに喜びを持つ子どももいるし、どこの町に次行こうっていう、そのなんか旅する感覚を楽しんでる子もいるしみたいな感じで、うんうんうん、その子その子によって、その一つのゲーム取ってもどんなポイントが好きなのかって、ワクワク楽しくしてるんだろうっていうのを観察してみるといいですね。
うん、
うん、それで理解になるので、その子供理解に。
確かに結構子供がゲームやってるの見るとさ、
うん、
子供の性格がそのまんま出るんだよね。
そうそうそうそう、
だから私も自分の性格出てるなって思うわ、やっぱりなんか架空の世界なんだけど、
うん、
現実が結構色濃く反映されてるなっていうのは見てて思うの。なんか自分も、
うん、
なんだろうな、現実ではあんまり冒険しないタイプなんだから、
うん、
ゲームという架空の世界でなら、
うんうん、
冒険してもいいじゃんって客観的には思うんだけど、うん、やっぱりゲームの中でも現実的に行くなとか
あ、そうなんだ、叩いて叩いて、
そう、
うんうんうん、
で息子のを見てると、
うん、
あ、結構思いっきり行くねみたいな、あ、もうまんま出てるねっていうのが、やっぱりなんかそれを見ててなんか面白いなって思ったんだけど、
ね、うんうん
うん、
でそこでジャッジを抜くっていうのも大事、これがいい行動、これがダメな行動みたいな、例えばその何 ちょっと過激なやつだとこう倒したりとかブシューとかってさ、なんか刺したりとか、なんか銃で撃ったりとかってちょっと過激なやつもあったりもするけど、なんかそれもなんかそれが悪いことみたいなんじゃなくって、なゲーム性として楽しんでるから、そのジャッジを抜いて、あ、なんかこう来た敵に対して素早く反応できた自分に喜んでるのかなとか、うまくこう生き残れたことに喜んでるんだなとか、なんかそういう風にさ、こうジャッジを抜いた目で見るっていうのが大事なんだよね。ついジャッジしちゃうじゃん。
それね、
そのソフトはちょっとやだとかさ、まあ、そこにも自分の何趣味趣向が反映されてるから、そのソフトのどこを楽しもうとしてるのか、どんなところに興味があるのかっていうのをたくさん、まあ、理解して、まあ、話せたら話した方がいいんだよね。でステップ2、はやっていない時間に話を聞く。
これはゲームの話以外の話？両方、
両方。なんかこのゲームをしてる時間に一生懸命伝えようとしても全然伝わらないから、
そりゃそうだね。
そうもうやめなさいとか、なんかそうね、時間何時にするのとかいう風にしてもね、ここでルール作りをその場でやっちゃダメで、このゲームをしていない時間にどうとか、ゲームの時間どうとか話を聞いたりとかね、お母さんちょっと そこ心配してるんだけどみたいな話をするんだったら、そのゲームのない時間で話を聞いたり、あとはただ単に普通にこう子供の今日あった嬉しいこととか、そのゲームで何が楽しいのかっていう、その子供の好きな世界についてとか、なんか楽しい話をただただ聞くっていう時間も、この信頼関係構築に大事なプロセスになるので、このゲームをやっていない時間をいかに大事にできるかっていうのもポイントなんだよね。
そっちが充実していれば必要以上にゲームに依存という形ではいかなくなりそうだね。
そこを肯定して話を聞く、そうなんだよね。でステップ3はゲームじゃないことの体験をさせてあげる。でさっきエミちゃんが言ったみたいに、このゲームじゃない時間をいかに充実させるかっていうところで、だけどそのゲームにハマってる子ってなかなかデブ症になっていくというか、外に出たがらないっていうところもあると思うので、ゲームを通してなんかゲーム大会があるらしいよってちょっと外に出て行ったりとか、あとポケモンとかが好きだったらポケモンのこう展示やってるらしいけど行ってみるとかさ、なんか遊園地とかショッピングモールでポケモンのコラボやってるみたいで行ってみるとかさ、そうやって外に連れ出して一緒にご飯を食べたりとか、海が近かったらちょっと海で遊ぼうかって、海で少し遊んだりとか、ゲーム以外の楽しい時間とか人とのつながりってあるよっていうのを体感を持たせてあげるといいかなと思うのよね。だからゲームの世界しか自分は生きられないっていう風になっちゃうと、どんどんどんどんのめり込んでいっちゃうと思うので、ゲーム以外の時間でこう自分はここにいていいんだとか、なんかありのままの自分で、いいなとか、そういう風に思えるような時間があるといいんだよね。でこう親子の触れ合う時間にもなるしね。もうゲームにハマっちゃうとさ、親子の触れ合いが全然なくなってっちゃうじゃん。そうだからコミュニケーションなんですよね。
なるほど。
とにかくコミュニケーション、
親子関係のコミュニケーションなんだね。
そう、
なるほどね。もうゲームあれだね、あまりにもハマっちゃったらもう親も本当にやって、まずそっから始めるとかでもいいかもね。
それでもいいかもね。
なんか一緒にやることで、そのゲームを通した会話がまずできるじゃない？なんかここどうやんのとか、ここがクリアできないんだけど教えてよとかから入っていくと、多分ちょっとね、心開いてくれそうだし、まずそっから始めて、
そうね、
みたいな。
そう、なんか一緒にやっちゃうっていうのもね、一つ手だよね。いいよね。
まあとにかく一緒に遊ぶ、親子で遊ぶとか、一緒に過ごす時間、一緒に楽しむ時間みたいな、まあ、それゲームであってもいいし、ゲーム以外でも、 何でもいいから、とにかくその親子がこう楽しめること、うん、両方が楽しめることをなんか見つけて、楽しむ時間を1日10分でもいいから作れたら、少しずつね関係性が変わる可能性があるもんね。
そうなの、そうなの。本当に正しさの押し付けっていうのは一番あの依存を生んでいきます。うん、ここでゲームの世界なら分かってくれるとか、そういう風になっちゃうと、どんどんどんどん心が親から離れてってゲームの世界に没頭してっちゃうんで、それはまあさできるだけ避けたいよね。うん、本来親が、うん、過ごしたい目指したい関係ってそこじゃなくって、きっとねたわいもないお話でなんか笑い合える時間だったりすると思うから、なんかそっちの方に持っていくためにはどういうふうにじゃあ自分から歩み寄ろうかなっていう、そういう視点で考えていくといいかなと思います。うん、とはいえこれは三次元的なまあ話で、ちょっともっと潜在意識のもっと深い話を次回したいんだけど、それでもいいかな。
うんうん、
じゃあそんな感じで次回はちょっとお母さんのこの心の癖、心の癖がもしかしたらこういう事態を生んでる可能性がありますよっていうのを紐解いてみたいなと思います。
はい、
はい、
面白いね。ゲームからお母さんの心の、
うんうん、
方を紐解くっていうのは面白いね。
そうそうそう、結構それが関わってるんだよね、子供との関わりの中で。
うん、
うん、でそこをちょっと次回、
うん
うん、
あなたの紐解いて、そういこうという、
そう、自分の心の中ですよっていうね。
はい、
はい、
今回は子供とゲームと私の付き合い方というテーマでお話ししていきました。ゲームは学力を上げるという新視点で見てみる、依存にならないために子供が何に興味を持っているか理解したり、話を聞いてあげたり、ゲーム以外の体験の時間を大切にしたりと、親対子供とゲームの構図にならないように、子供の味方になる勇気づけのコミュニケーションが大切だということでした。
はい。
次回は、このゲームを通した親の心について紐解いていこうということで、
はい。
いいですかね。
いいです。親の心の癖、紐解いちゃい。と言っていっちゃいます。
はい、はい、これからも子育て期を一生懸命頑張るママに向けて心が軽くなる見方を発信していけたらと思います。フォローよろしくお願いします。概要欄にあるリンクのお便りフォームからお悩みやご感想を募集しています。それでは
またね。